Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方です。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして進行は私ちぐさです。さあ、今回のウェブセキュリティニュース、マークさん、どんな内容でしょうか。
今回は脆弱性管理について少しお話しできればなというふうに思います。DBIR2022 年の今回のキーポイントの中に侵入経路について4つの、ポイントが挙げられました。でその中にやはり脆弱性を利用して侵入するという、ハッカーが多いということが分かっているので、その脆弱性とは何か、また脆弱性はどのように探すというようなことを話していければなというふうに思います。
はい、脆弱性、最近はよく聞くワードですが、詳しく知っていきましょう。今回もどうぞよろしくお願いします。
Verizon Web Security News。
今回は脆弱性管理についてのお話ということですが、まずは基本からマークさん、改めてこの脆弱性どういったものなんでしょうか。
はい、英語では Vulnerability って言うんですけど、それをそのままなんか日本語に当ててしまった漢字も読みにくい脆弱性というものなんですけど、これはもともとコードを開発している時に間違えて何かをしてしまったバグが起きる。でそのバグによって思ってないような動きをする、それが脆弱性だというふうに考えてください。もちろん誤設定なども出てくるんですけど、やはりバルナラビリティ、脆弱性というとそういったソフトウェアのバグが元に思ってもない動きをするような、問題が、不具合が発生する。でそれを総称して脆弱性というふうに呼んでいます。その脆弱性をついて、思ってもいない動きをする脆弱性をついて、そのバグによって、例えばハッカーによって、管理者権限が、奪われる、そういった問題も出てきますし、あとデータも消してしまえる、あとはさらにもうそのコンピューターをコントロールしきってしまえるんで、例えばマルウェア仕掛けて、ランサムウェア仕掛けて、もうそのサーバーを壊してしまうですとか。なのでバグももちろんそうですし、誤設定、そういった弱み、ネットワークに存在する弱みが脆弱性というふうに呼んでいます。
すべてのソフトウェアに脆弱性ってあり得るんですか。
はい、あり得るし、
ある、
あります、
必ずあるってことですか。どのソフトワークにも、ソフトウェアにも、
うん、ごくごくごく稀にないものが出てくる可能性はありますけど、100% あると信じています。
それは製品リリースした時点でもバグを持ってるっていうことですよね。はい、その後から生まれる、途中から生まれる脆弱性っていうのはないんですよね。
あります。
あ、それもあるんですか。うん、
例えばアップデートをした時にまたさらにバグがあるかもしれない。
バグがある。うん、なるほど。ソフトウェアはアップデートし続けるものですもんね。なんでそのアップデートし続ける限り脆弱性がまた新たに生まれる可能性は常にあるということですね。
はい、で一回その脆弱性がなくなったっていうふうに言われたとしても、まあみんなハッカーなんかはこれが生業ですから見つけに行くわけじゃないですか。でもずっと脆弱性を探している人間がいつかまたさらに今まで見えてこなかった脆弱性も見えてくる、バグが見えてくることもあるんで、潜在的なものだし、人間が作っている以上起きてきますし、それを例えば機械にやらせたとしても結局バグは出てくるのかな。人間がその機械学習だとか、あんまり好きじゃない AI という言葉ありますけど、そういったものが作ったとしても結局人間の癖が、その実際機械学習とか AI とかに入ってくるんで、バグはずっとあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。本当最近になって脆弱性っていうワードはね、よく聞くようにはなったかなと思うんですけど、サイバーセキュリティとしてはいつぐらいから意識されたものなんですか。
もう30年以上、もう前じゃないですかね。一番最初に出てきた、まあ、ウイルスというかワームというかが、メリサっていうウイルスが出てきたんですけど、それはもう本当に1980年の後半、開発者がお互いに通信をし合うようなアプリケーションを使っていて、そこに片側が あこれバグじゃねっていうふうに見つけて、それでそのバグを使っていたずらをしたことが一番最初なんですよ。そこからウイルスというものが生まれてきてマルウェアが出てきたということなんで、もうでもコンピューターをいじって、人間がいじり始めた時から脆弱性は存在するし、実際にウイルスとしてワームとして、動き出したのが1980年代後半で、そこから90年代に入ってインターネットが爆発的に、日本のみならずアメリカでもどんどん普及した上で、コンピューターがネットワークにつながるバグがいっぱい出てくる、攻撃しやすい、なんていうのかな、環境が出てきたということでずっとあります。
いつぐらいからじゃあそれ管理していかなきゃいけないなみたいな発想が、できてきたんでしょう。
1990年代の後半から脆弱性の管理ツールというものが、一般的に出回るようになり、その時は本当に簡単なものだったんですけど、要はもう基地の脆弱性を、ネットワークからスキャンして見に行くと。でそれはもう本当にハッカーが使っている手法と同じで、あそこのアドレスに何が稼働しているのかということを理解した上で、すごく簡単な脆弱性の診断だったんですけど、例えば Windows のサーバーというふうに分かれば、 Windows のサーバーバージョンも分かれば、今そのバージョンに何の脆弱性があるか、そのレベルの情報が出すことができていたという状態ですね。
今はもうそのセキュリティーツール、脆弱性を管理してくれるようなツールっていうのはかなりいろんな数が出ているんですか？
今は逆にみんな集結して、私が2002年から N サークルっていう会社にいた時に脆弱性の管理ツール作ってたんですけど、その時は6社7社ありました。でよく競ってたんですけど、今は2社3社で今実際には市場では戦いやってるっていう感じなんで。
もうそれは数が減るっていうのはどういうことなんですか？もう集約し て、みんなで力を合わせて一つ二つのものを集中して作っていこうっていう。
N サークルが、2008年か9年に買収されたんですよ。その時にはもう脆弱性ツールもやっていくっていう話だったんだけど、結局買収した会社がもうこれ売らなくていいやみたいになって、今あんまり売ってないみたいなんで、そういった意味では集約していく。でその時に、2002年2003年に一番大きな商売型機械ファウンドストーンっていう会社だったんですけど、お互いにスタートアップで、お互いに同規模の会社 であともう一つクアリスっていうのがあったんですけど、その3社で残ったのがクアリスだけだったんですよ。今も使える、でツールとしてもすごく成熟したツールだし、いいツールです。で悔しいですけどそうなんですけど、
でもこれからのなんか世の中的にそういうニーズも増えて、どんどんそういう会社が増えていくのかなっていうイメージだったんですけど、どっちかっていうとこう集約されていって、独占のような形になっていく。
そうですね。
面白いですね。
SNS もそうじゃないですか、昔は。
確かに、
インスタが出てくる前はいろいろあった、
ありましたね。
今フリッカーとかもあったし、あと画像なんとかっていうのもあったし、いろいろあった上で誰か一つの会社が抜け出て、で後の会社は潰れていくっていう感じ、同じような現象がどの業界でも起きると思うんで、
でもユーザーとしてはたくさん選択肢があるよりはここかここっていう方が簡単ですし、選ぶのもね、始めるにはとかかりやすいかなっていうところもあるかもしれませんね。具体的にそういうセキュリティツールってどんなことをしてくれて、今どういう効果が期待できるんですか？
もともと脆弱性診断、さっきも少しすごい簡略版を説明しましたけど、ネットワーク越しにスキャンをするっていうんですけど、まずその IP アドレスに、何かが生きているかを確かめる、ピングっていうものを使ってやるんですけど、そこで確かめる。でその次にじゃあその IP アドレスにデバイスが存在します。じゃあそのデバイスは何なんだろうと OS をチェックしていくと、 Windows と分かったと。でその Windows と分かった時点でじゃあバージョンも分かればもっと分かりやすいと。でそのバージョンも理解した上でアプリケーションのスキャンを次にやっていくと。でその中に稼働している、例えば Windows のサーバーだったらウェブのサーバーですとかメールサーバーとか稼働しているんで、それに対して特殊なパケットを送りつけて、その返信によって脆弱性があるかないかっていうのをだいたい決めていくっていう動きをしていますんで、例えばうちの N サークルに行った時はマジックパケットって呼んでたんですけど、本当に 誰でも実はその調べられるんですけど、でも脆弱性を持っているデバイスによっては脆弱性が判断しにくいものがいっぱいあった上で、それをどれだけ早く市場にどれだけ精度の高い脆弱性診断のルールを作ってお客様に提供するかっていうのが一番大きな重要なポイントだったんで、そのマジックパケットをうちのエンジニアが探していたという流れで、脆弱性を診断していくということをやっていました。あと面白いのが、今でもそうだと思うんですけど、日本のお客様の考えって意外とサーバーとかだけでいいじゃん、脆弱性診断は PC とか全然見なくてもいいじゃんっていうお客様がいっぱいいるんですけど、実はもう全てのデバイス、インターネットの IP アドレス持ってるデバイスをスキャンしなければいけない時代になってきてるのかなというふうに思ってます。一つ大きな特徴的な脆弱性診断として一個あったのが、2002年から N サークルいるんですけど、プリンター、もう本当にネットワークに接続されたプリンター、とてつもない脆弱性を持っていると、とても簡単に攻撃できる脆弱性を持っていると。でそのプリンターをN サークルの製品もクアリスもファンドストーンも、その時にファンドストーンだったんですけど、テナブルという会社ももう一つあるんですけど、それはもうすぐにプリンターをスキャンしてその脆弱性があるかどうかというものを、理解した上で報告を上げるということもやってましたんで、プリンターの脆弱性はちょうどその当時プリンターもプリントサーバーとして一つオフィスに置いてみんなで共有するっていう形になってきたんですけど、そうすることによってハードディスクだとか、またさらにはCPU とあとメモリー、もうミニコンピューターが乗っている状態だったんで、もしそこに脆弱性があって忍び込まれるとプリンターを踏み台にして社内を荒らされることも考えられるし、プリンターに送ってくるデータをそのまま外部に持っていくことも可能になっていくし、いろんなことができてたんですね。なのでプリンターの脆弱性はとても重要であり、あんまりみんな考えてなかったものだっていうのを代表格かなというふうに思いますね。
確かにこれは完全にちょっと見えないところを疲れた感じしますね。油断しますものね。
油断します。
でも考えてみればみんな同じプリンター接続してプリントとかするので、
はい、
確かに危険の巣窟というか、そうなんですね。
だからすごく守らなきゃいけないものだけど、守ることを忘れがちしまうデバイスですよね。
ブラインドスポットというかですね、まさにね。そうか、脆弱性管理することで、その会社だったら会社が持ってる、まあ、情報だったり資産だったりっていうのもより的確に守っていけるっていうことでもありますよね。
そうですよね。ネットワークにつながっているものだったら、とりあえず IP アドレスを直接見に行くんではなくて IP アドレスのレンジを見に行くんですよ。なので1から255まで見に行く。でその中で全部が IP アドレス使われてるわけじゃないけど、もう最初の10台は必ず使ってる、でもここあとは分からない。でそのスキャンをすることによってアセットディスカバリー、資産の洗い出し スキャンをすれば254番に今まで見たことないデバイスが接続されてるのは何だとか、そういうのも もちろん出てきますし、あと便利なのが、最近のアセットのディスカバリースキャンというのが、 IP アドレスにいるデバイス何なのか、でそれに OS、 あと必要に応じてバージョンまで出してくれるんですよね。でそれは無料のスキャンになって、脆弱性スキャンをするとその脆弱性スキャンに対しての、一つのライセンス IP というお金を払わなければいけないライセンスになってくるんで、ディスカバリーだけは本当に洗い出しの部分だけは無料でやってくれるツールがとても多くなってきてますんで、なのであくまでも今ネットワークに何がつながっているかという情報としては有効なんですけど、それプラスアルファでやはりもし夜やると家に帰った人たち PC 消したり持って帰っちゃう人もいるんで、それはピックアップできないわけですよね。なのであくまでもその瞬間に稼働しているものを拾ってくるというところでのアセットディスカバリーになりますんで、
はい、脆弱性管理、今は無料のツールもあるということなので、そこからスタートしてみるのもいいかもしれません。改めて見直してみてはいかがでしょうか。
はい、で一つ重要なことがあって、脆弱性診断というのは一回やって終わりではなくプロセスになってくるんで、そういった意味ではすごく重要なものですし、脆弱性を見つける、またさらには、資産の洗い出しという部分でも活躍するツールだと いうことを今回は少しメッセージとしてお伝えしたかったかなというふうに思います。
Verizon Web Security News。
さあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。さあこのプログラムの地上波版といえるマークさんが出演するインター FM デイブプロムショー、こちらも今生放送月1回行っておりますが順調ですね。回数重ねてますね。マークさん
3回目やりましたね。
ねえ、前回6月10日の放送では世界のハッカーとハッキングの話題を中心に、まあ、デイブさんとかなり盛り上がっていました。
意外と面白い話ができたね。
ねえ、何でしたっけ。ベネズエラの
55歳の
お医者様の
心臓外科
ハッカーのお話とかね。デイブさんも食いつきがすごかったですもんね。次回の出演は7月15日金曜日ですので、ぜひお聞きになってみてください。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。